よ、主はすべての国民にその国民を使い、その国民の言葉を使って主の御言葉を教えることを許される。母国語で気持ちを伝える機会が与えられた今日、再びこの聖句が成就しました。1975年、若き宣教師としてウルグアイ・パラグアイ伝道部で奉仕した最初の月、ゾーンリーダーたちはある福音の原則を教える活動を行いました。宣教師全員が目隠しをされ、道をたどって多目的ホールへ行くように言われました。歩き始める前にリーダーの声を聞かされて、その声についていくのですが、その途中には私たちを混乱させ、道からそらせようといろいろな声が聞こえるので気をつけるようにと言われました。数分間物音や話し声が聞こえましたが、その中に私についてきなさいという声があったので従っていきました。自分には正しい声に従っているという確信がありました。礼拝堂の多目的ホールに着くと目隠しを外しました。するとそこには2つのグループができていて、自分が間違った声に従ったグループにいることが分かりました。正しい声のように聞こえたのに心の中で思いました。39年前のこの経験は長く心に残りました。その時私はもう決して間違った声にはついていかない、主よあなたに従いますと心に誓いました。この経験を救い主から私たちへの優しい招きと重ねてみましょう。私は良い羊飼いであって、私の羊を知っている。私の羊は私の声に聞き従う。私は彼らを知っており、彼らは私についてくる。主に従うようにという招きは、どんな招きよりも簡潔かつ率直で力があります。明瞭な声から発せられ、他の声と聞き間違うことはありません。私のもとに来なさい、私に従いなさい、私と共に歩みなさい。主はさまざまな言葉で私たちを招かれます。どれも受け身になる招きではなく、行動を促す招きです。それは預言者の中の預言者、教師の中の教師、神の御子、メシアであられる主から全人類に向けての言葉なのです。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。まだ教会員でない皆さんは、宣教師からモルモン書を読んでくださいますか、祈ってくださいますか、教会に出席してくださいますか、イエス・キリストの模範に従って権能を持つ人からバプテスマを受けてくださいますかという招きを受けることでしょう。今日この招きを受けたら皆さんはどう答えますか。私は皆さんに、はい、主よあなたに従いますと言って受け入れてくださるようお招きします。ウルグアイのミナスに住むカルロス・バディオラ一家は宣教師と会い、レッスンでたくさんの質問を受けました。そこで近くに住む教会員ではない14歳の女の子ノルマに質問に答えるのを助けてもらうことにしました。ノルマは勉強熱心な高校生でした。その年には学校で聖書のクラスを取っていたので、宣教師の質問にもよく答えました。ノルマは備えられた素晴らしい宣教師で、その日は知恵の言葉についてのレッスンでした。レッスンを終えて帰宅したノルマは何をすべきか分かっていました。母親にこう言いました。お母さん、これからはミルク入りのコーヒーはいらないわ、ミルクだけちょうだい。この言葉にはキリストに従うようにという宣教師からの招きを受け入れたいと願う彼女の気持ちが現れていました。カルロス・バディオラとノルマはバプテスマを受けました。その後ノルマの模範に従って母親、父親、兄弟たちもバプテスマを受けました。ノルマと私は小さくても強い支部で一緒に成長し、私の伝道後に結婚しました。ノルマがそばにいてくれれば、さらによく救い主に仕えることができるだろうと私は感じていたのです。 末日生徒はこの招きを受け入れ、生産を取ることで毎週決意を新たにしています。それには戒めを守ることが含まれています。そうすることで、はい、主よ、あなたに従いますと言っているのです。私に従いなさいという招きは、裕福な年若い役人にも向けられました。この青年はずっと戒めを守ってきました。他に何ができるかを尋ねた彼が受けた答えは、私に従ってきなさいというはっきりとした招きでした。しかし、簡潔な招きであっても、そこには犠牲が伴います。決意と行動の伴った努力が必要なのです。預言者ニーファイは自らを顧みるように進めています。イエスは、私に従いなさいと人の子らに言われた。それゆえ、愛する腹からよ、進んで御父の戒めに従わないで、私たちはイエスに従うことができるだろうか。私のもとに来なさい、主の声に聞き従いなさいという招きは、宣教師が常に投げかけるメッセージであり、多くの人の生活を永遠に変える助けとなってきました。50年前、宣教師たちが時計を修理に預けるために私の父の店にやってきました。良い宣教師がするように、彼らもこの機会を利用して私の両親に福音について話しました。父は宣教師を家に呼び、母は彼らのメッセージとキリストに従いなさいという招きを受け入れました。それから今日まで、母はずっと活発な会員です。母は、はい、主よ、あなたに従いますと言ったのです。努力して主の身元に行こうとするなら、肉体的または霊的な日々の重荷を軽くする力を受け、自分の中で前向きな変化を経験します。そして幸福になるのです。エノクは堅くなで頑固な民に福音を伝える召しを受けましたが、自分にはそうする資格がないのではと不安に思っていました。主は、私と共に歩みなさいという招きを通して、その恐れを和らげ、信仰を強められました。目に障害のある人にとっての杖のような、また友人の腕のような、その招きは頼りなげな足元を導くことができるのです。救い主の腕を取り、主と共に歩むことで、エノクは自分の足取りが確かになることを知り、素晴らしい宣教師、預言者となりました。主のもとに行き、主に従う決心は個人的なものです。この招きを受け入れると、私たちの決意の度合いが高まり、主と共に歩むことができるようになります。救い主との関係が近くなるという最初の招きを受け入れた報いを得るのです。ノルマと私は、私のもとに来なさい、私に従いなさいという招きをそれぞれに受け入れ、その後お互いに支え合いながら、主と共に歩めるようになりました。主を求め、従うための努力と決意は報われます。そして必要な祝福が与えられるのです。やっとの思いで救い主の衣に触ることができた女性の話や、目の見えないバルテマイの固い決意によって奇跡が起きた話などは、この良い例です。どちらも肉体と霊に癒しが与えられました。手を伸ばし、主の衣に触ってください。主の招きを受け入れ、はい、主よ、あなたに従いますと言ってください。主と共に歩むのです。私のもとに来なさい、私に従いなさい、私と共に歩みなさいという招きには特有の力があります。招きを受け入れるなら、内なる変化が起こり、悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つことができるのです。その変化の現れとして、弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めたいという強い願いを感じるようになるでしょう。主と共に歩むために、どのような段階を踏めばよいでしょうか。 1. もっと良いキリストの弟子になりたいと願う。 2. 主を信じる信仰を育てたいと思えるように祈る。 3. 進路を見定められるよう聖文から知識を受け、変わりたいという望みを強める。 4. 今日行動する決心をし、はい、主よ、あなたに従いますという。 知識を行動に変えない限り自分の世界は変わりません。真理を知っているだけではダメなのです。5、日々これらの原則を実践して自ら決心したことを根気強く行い続ける。愛する預言者モンソン大官庁の言葉を聞き、救い主の招きを受け入れる望みを持って行動する意欲が高められますように。大官庁はこう語りました。この栄光の王、この万軍の主はどなただったのでしょう。このお方こそ私たちの主、救い主、神の御子、救いの源であられます。このお方は私に従ってきなさいと招き、あなたも行って同じようにしなさいと教え、私の戒めを守りなさいと嘆願しておられます。さらに深く神を礼拝し、神に従うことを決心し、招きの声に対して大きな声ではっきりと、はい、主よ、あなたに従いますということができますように。主イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。